おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
記憶ですね。学習にしろ、運動にしろ。うまくいきますと脳でフラッシュが焚かれる。フラッシュのたんびに基底核からドーパミンという、快楽物質が放出されまして、そのフラッシュで照らされた部分が濃くなっていくことによって、記憶が深まるという報酬系の。ですから、何度も何度も取り出して思い出していかないと、だんだん薄れて消えていくという。
はい。
それが記憶でありますね。
うん。
これとは逆の記憶というのもありまして、今お話したドーパミンを出すやつが報酬系だったらば、罰系ってのがあるんですって。
え？
罰系。罰を与える。
ああ、罰。
これは小脳が記憶に関与してきまして。
はい。
罰系は、違うよ、そこが。というふうに、運動を抑制したり、縮こませる。
うん、
体をね、
うん。
それから、不愉快を相手に与える。そういうことをしますと、脳に不快っていう信号がバーッと、細かく細かく口出してくる、コーチのような存在が小脳で叱りつける。
うん、
相手を不快にさせるんですな、
うん。
ところが、不快なんですけども、この罰系で学習すると記憶は長く深く定着するそうです。うまくいかねえな、人間って。だから、ニコニコ笑ってやりましょうとかっていうスポーツの捉え方もいいんだけど、罰がないと記憶が消えちゃうっていう。これは思い当たりません？
そういうコーチの方が多い気もしますけどね。
ね、出た番組の話題が、スポーツを楽しくやろう運動ってのがあちこちで起こってて、小学生の全国大会はやめようと、
うん、
日本一なんて競わせるもんじゃない、子供にっていう、
はい、
だって那須川天心くんか、
はい、
すげえ強い子がいて、
格闘技の
天心くんが変わる、いややんなきゃダメですよで、やっぱりコーチもあんまりガーンと殴ったり暴力はダメだよねって言ったら、天心くん、いや殴らないと思いませんよとかって、その時にスタジオでいる全員何にも言えなくなったのよね。やっぱ本物から言われると返す言葉がないな。で、この罰系の記憶が深く定着するの典型的な見本が、かな、自転車なんだって。自転車って一回乗れたらもう忘れないでしょ？
はい。
あれ、転んだからなんだって。
ああ。
何度も転んだという記憶が、体を動かすんだって。
はあ、
こういうこう、脳とか、体とかっていうものの違い方が、
うん、
今はまた別の本読んでるんですよ。
はい。
ちょっとこれうまくいくといいけど、70歳も半ば過ぎたからの生きる知恵と、若い方たちがこれから生きる知恵。その本2冊持ってきて、両方並べてみようと思って。
はい。
その、中で一個だけ今日紹介するけど、二十歳の若者に送るある作家さんの言葉の中に、知らないことを学ぼうとするときに感情は使うなって書いてある。
うん、
知らないことを勉強してるときに、なんでできないんだお前はとかとカチンとくるよね。そのときにカチンとくるようじゃダメだって書いてある。
なるほど。
そのときの感情は必要ないっていう。はい、今ちょっと。ね。奥さんから家事を仕込まれてるんですけど。
あ、はい。
うまくいかないんですよ、やっぱりね。それで、カチンとくることあるんですよね。
ああ。
で、それじゃいけない。
いけない。
うん。皆さん。
はい。
75歳前後の皆さん。これから80、90と生きていこうと思ってる皆さん。それじゃいけない。
はい。
感情を使ってはいけない。これ面白いよね。こう、ほんと申し訳ないけど。よそんちの青年から叱られたら平気ではいって言えるのに、自分ちの子から言われるとものすごい腹が立つのは、でもよくないよね。
はい。
私のもし武道修行の中で実りがあるとすれば、若い人から批判されることで心が成長しましたね。
おー。
やっぱ動かんもん若い人みたいに。
はい。
時々手取り足取り抑えられたりすると、面目というのが丸つぶれみたいな瞬間あるんですよ。恥をかくと言いますかね。
はい、
うん。だけど、恥をかくっていうのは感情を使うことが学びで 間違ってんのね。下手であるっていうのは恥をかくしかないんだね。
まあそうですね、うん、はい。
さて、いよいよ明日、
はい、
明日ものすごい不思議な話をします。
はい。
明日の不思議な話っていうのは申し訳ありません、集中しないと意味がよくわからなくなります。ちょっと今回多くてごめんな。
じゃあ覚悟しときます。集中ですね、集中集中。
そう、
はい、
あの機械の構造がバーッと書いてあるんです、文字でね。それを皆さん方にどう説明していいのかわからないんで、この本、伊藤浅さんの体は行く文藝春秋館、この中には絵で、挿絵で書いてあるんですが、絵の部分を説明するのがすごく難しいもんで、ちょっと覚悟していただきたいなというふうに思っておりますが、はい、それでもなおとっても不思議な体にまつわる面白い話であります。
はい、
この続きまた明日の学びの上で。